マルコの福音書8章34節それではお読みいたします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。命を救うと思う者はそれを失い私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような勧誘と罪の時代にあって私の言葉を恥じるようなものなら人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときはそのような人のことを恥じます。それでは宮内先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。ニューヨークもだいぶ寒くなってきましたね。ただですね、私の妻の住んでいる旭川では初雪が降ったそうです。もういよいよですね、タイヤも冬用のタイヤに変えないといけません。スタッドレスというのに変えますけれども、いよいよ北海道の方は長い冬が始まります。マルコによる福音書では最初からずっと読んできました。毎週読んできました。イエス・キリストの神様のメッセンジャーとしての歩みも後半に入ってきます。イエス様は大工として30歳くらいまで生活していました。30歳くらいの時、神の国のメッセージを伝える働きを始めます。最初は一人で神の国は近づいたというメッセージを伝えていました。メッセージの内容を言い換えるとこういうことになります。神様は生きておられる。今神の国が神の国と権威によって具体的に分かる形で現れようとしている。信仰より生活が優先、そういう自分勝手な生き方を反省して方向転換して神様に信頼して生きなさい。神様は個人的にあなた方を愛して導いてくださっていることを信じなさい、というようなメッセージをイエス様は語られました。活動を始めて間もなく弟子たちを選ばれました。彼らと一緒に旅をしながら神のメッセージを伝えていきます。たくさんの人、出会う人の病気を治したり、荒れる海を沈めたり、悪霊を追い出したりしながら、そのうちたくさんの人がイエスの周りに集まってくるようになります。病気を治してほしかったり、悪霊を追い出してほしかったりする人がたくさんいました。イスラエルの民はそうですけれども、いつかキリストと呼ばれる特別な人が来られると信じていました。そのキリストはきっといろんな問題から救い出してくれると信じていました。人々はイエスがそのキリストではないかと期待始めていました。自分たちの王になってくれるのではないか。そんな時、イエス様は先週の聖書の箇所ですけれども、弟子たちを連れて北部の国境近くの町に行かれました。そこはヨルダン川の水源の湧き水があるところ。パンという神様、自然の神様が礼拝されている場所でした。ローマ皇帝を崇拝する像もありました。その場所でイエス様は弟子たちに、あなたたちは私を誰だと言いますかと質問されます。ペテロはキリストだと思いますと答えました。イエス様は、自分のことは誰にも言うなよと言われたんです。なぜ言ってはいけないのか。言うと人々がキリストに対して持っている先入観でイエスのことを見るようになるからですね。 イエス様は弟子たちに本当のキリストがどんな存在なのか話して聞かせます。今日のところ31節、マルコによる福音書の8章の31節に書いてあります。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。必ず苦しみを受ける、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられる、殺される、3日の後によみがえる、そんなキリスト像は弟子たちは想像できませんでした。そんな弟子たちにイエスをキリストと信じてついていくということはどういうことなのかを説明されたのが今日の聖書の箇所です。イエス様は弟子たちも、それから群衆たちも呼び寄せて言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分を捨て、自分の十字架を追ってついてきなさいと言っておられます。クリスチャンでなくても、私の十字架は何々だっていう人がいます。私は何々という十字架を背負わされているという人もいます。そういう場合、何か特別な重荷というか大きな課題を背負わされているっていう意味で使います。でも聖書に書いてあるイエス様が言っている十字架とは意味が違います。十字架っていうのは処刑の道具ですね。クリスチャンがみんなここに十字架してますけれども、世の中探して処刑の道具を首からぶら下げている人たちってまあいないと思いますね。クリスチャンぐらいのもんだと思います。なぜそんなことができるのか。十字架そのものはローマ帝国が採用していた処刑方法、最重罪犯です。最重罪犯がまず鞭打ちをされます。そして体中ボロボロにされた後で、すっぱだかにされて、腕と足を十字架に釘付けにされて、晒し者にされる刑です。これほどひどい刑はありません。何日もかかって死ぬ人もいます。鞭打たれて体中ボロボロですから、ショック死する場合もありますし、首の重荷が耐えられなくて窒息死する場合もあります。その間、ハエや鳥などの餌食になりながら死んでいくという悲惨なことが起こります。手も足も釘付けにされていますから、それを外すことなんてできません。ですからもうやられるまんま、だんだん死んでいくんですね。とても惨めな死を迎えます。それほど悲惨な刑が十字架刑なんです。十字架刑に決まった人は、自分がこの裁判された場所、鞭打たれた場所から刑場まで十字架を背負っていきます。でも十字架本体ではないんです。おそらく横木だけです。横木だけでももう重たいから大変なんですけれども、それを背負わされていきます。その十字架を背負っている人の目的は死ぬことしかありません。十字架背負って今どこ行ってるか、刑場に行くんです。その行った時にはそこで貼り付けにされることが決まっています。殺されるために生きています。イエス・キリストはイエスについていくということは、自分の十字架を背負うこと、言い換えると自分の命に死ぬために生きることだと言われました。なんかとても悲惨なことに思えます。でも今日の35節には全く違うどんでん返しのことが書いてあるんです。35節からもう一度読んでみます。マルコによる福音書の8章の35節から、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、 私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです、と言われました。十字架担いでいくことが実は救いになるっていうんです。救いになる。福音のためにってイエス様おっしゃいましたけれども、福音というのは良い知らせ、グッドニュースのことです。何がグッドニュースなのか、神の国が来ているっていうことです。神の国が来ている。皆さんは 3D の映画を見たことありますか？画面からこう飛び出してきますね、眼鏡かけてすると。そして誰かがこちらに石でも投げると、まるでこう当たるような気がしてですね、思わず避けてしまったりしまいます、してしまいます。これは映画館で配られる特別な眼鏡をかけないとそれは起こりません。眼鏡をしないで見ると、なんか二重に重なったボケた映像になります。実はイエス様が近づいたと言われた神の国も、あることをしないときちんと体験できません。それをしないとボケた感じになって、せっかくの神の国に気づかないままになってしまいます。それが自分の十字架を負うこと、自分に死ぬことです。もっと言えば、自分がこれまで持っていた考えや価値観、思いを捨てることなんです。そうしないと神の国を実体験できません。先ほどの聖書の38節にイエス様は今の時代のことを姦淫と罪の時代と言っています。姦淫、聖書の中では夫婦関係以外の関係を持つことを姦淫という言葉で表していますけれども、それは神様、私たちの命を作ってくださった神様以外のものを自分が従うものとすること、偶像性崇拝と言いますけれども、それを姦淫と言います。神様から離れて自分のしたいことを目標に生きることです。みんな自分のことしか考えずにやりたい放題行きます。そうすると社会は乱れていくんです。イエス様の時代も今も実は変わらないんです。 3D の映画を楽しむためには眼鏡をしなくてはなりません。この眼鏡、邪魔くさいといえば邪魔くさいんです。ですから 3D でない同じ映画がその映画館の別の部屋で上映されています。大概そちらを見る人もたくさんいます。神の国を体験するために自分のしたい生き方を変えることは楽しくない、そう思えることもあります。私たちの周りからは、いや、あれも手に入れたら楽しいとか、これが手に入ったら幸せになる、そんな神様なんか信じてるよりこっちした方がいいという声が後から響いてきます。しかしイエス様は言われました。たとえ全世界を手に入れられても、命を失ったら、あなたの命の意味をしっかり受け取れなかったら、何の得がありますか？今魅力的に思えても、いつかは全く意味のなくなるものばかり。そんなもののために、あなたの命を台無しにするのですか？命の責任者は神様です。神様が命を創造されました。あなたの命も神様が作られました。神様はあなたが神の国を体験してくれることを願っておられます。神の国には神の愛があふれています。あなたが、そして周りのすべての命が宝物として愛される神の国が準備されています。クリスチャンというのは、イエスという方に私はついていくと決めた人のことです。別に聖人君主ではありません。教会に来ているからといって立派な人になっているわけでもありません。イエス様はその私たちに向かってこんなことを言っておられます。 マタイによる福音書の11章の28節から30節です。どうぞ皆さん聖書を開いてみてください。マタイによる福音書の、今マルコによる福音書というのを今日のところ開けましたけれども、その前がマタイによる福音書です。そのマタイによる福音書の11章の28節から30節というところを見てください。マタイによる福音書の11章の28節から30節。いろんな教会にこの聖書の言葉がかけられていることがあります。読みます。マタイによる福音書11章28から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。疲れて疲れて生活しててもう死にたいなと思っている時に、教会にかかっているこの言葉を見てこう惹かれるようにですね、教会の中に入っていった人がたくさんおられます。疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。でもこの聖書の箇所、ちょっと読みようによってはおかしな感じがするんです。休ませてくれるはずじゃないですか。疲れたら来いって言われてるんですね。休ませてあげるからって言いながら、私の首輝きを追いなさいって言うんです。首輝きっていうのは牛などにつけて土地を耕したりするのに使う木の道具のことです。そんなものを負わされたらですね、疲れてるのにそんなものを負わされたら休めるどころか苦しくなるじゃないかって言いたいところです。その首輝き、どんなものか皆さんにご説明したいと思います。聖書に出てくる首輝きを追いなさいという首輝きはこれのことです。2頭の牛を用います。そして2頭の牛の首のところにですね、支柱がかかるようにして、その真ん中の部分からロープを通して、そのロープの先にクワとかをつけて、牛が引っ張っていくと土が耕されるようになっていきます。これを首輝きというんです。私の首輝きを追いなさいって、こんなもん追わされたら本当は重いはずでしょ。実はこの耕していくところが私たちの人生なんです。そしてここ2つあるでしょ。牛を追わせるところが2つあります。イエス様の首輝きというのは、このお隣にイエス様がいてくれるんです。私たちは自分の人生を一人で引っ張ろうとしているんですね。でもイエス様は、この私の首輝きは軽いんだと言われるんです。そしてその片方にはイエス様、そしてもう片方の牛の部分には私たちがいるわけです。どうやったら軽くなるのか、テコの原理なんです。この支柱がですね、真ん中の部分が近づいた方が重くなるんです。この紐をつけている部分が片方、右側の牛の方に寄って、右側の方に寄せると、右側の牛の方が重いものを追うことになります。そして長い方、その視点から長い方のところに置かれている牛は軽くて済むんです。実はイエス様がおっしゃっている軽い首輝きというのはそういうことなんです。私たちは同じ人生を生きていきます。病気にもなり、人生の問題にたくさん合うんです。それを普通の人は一人で抱えて一生懸命行こうとしているんです。イエス様がそばにおられるのに、わざわざこの真ん中のロープを手で持って自分の方へ引き寄せてですね、それで自分で一生懸命こうやって生きているんです。イエス様は、そんな重いもの持つな、私が重いほど持ってやるっておっしゃるんです。そしてイエス様の方に本当に寄り切った、ロープの部分が寄り切った首輝きを私たちはイエス様に従っていけば追うことになります。自分の考え、私が背負うんだ、私がこの病気は治すんだとか言わないで、神様よろしくお願いします。お金のことも人生のことも病気のこともお願いします。そうすると視点がどんどんイエス様の方に行きます。私たちの首輝きは軽くなります。それがイエス様のおっしゃった 区引きです。イエス・キリストはここにおられるお一人お一人と一緒に歩んでくださっています。この区引きを追ってくれています。イエス様が重い方を追ってくれていますから、イエス・キリストに従い、イエス・キリストと一緒に神の国をみんなで味わいながら生きていきましょう。お祈りをします。主なる神様、あなたは私たちを愛してくださっています。私たち一人一人の名前を呼んで命を与えてくれました。そして生まれた時からイエス様は首輝きを背負って一緒に生きてくれています。でも私たち人間は自分で生きないといけない、自分のしたいことがある、そう言って勝手に重い人生を自分で作って生きています。イエス様はそんな私たちに愛の言葉をいつもかけながら、視点をご自分の方に持っていこうとされています。そのために命まで捨ててくれました。ありがとうございます。私たちはどれほど自己中に生きてきたとしても、自己中心的に生きてきて自分や周りの人を傷つけてきたとしても、あなたはいつでも言われます。宝物、私の宝だから、愛する一人子イエスと共に生きていきなさい。主よ、どうぞ私たちがイエス様と一緒に安心して生きられますように、問題を自分で抱えないで済みますように助けてください。問題が起こってきたら、病気でもお金でも人間関係でも仕事でも、もうどんどん神様の方にお任せすることができるように、一緒に生きてくださっていますから、任して安心して軽い人生を喜んで感謝して生かしてください。愛に満たされると信じます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。